おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日の話は面白かったでしょ？
はい。
巨大なものを小さくする。
うん。
それが日本文化なんですよ。
うん。
皿をさ、自然に見立ててさ、魚一匹焼いて出すときだって、皿の上に生きて泳いでるときの姿を模したりするわけでしょ？
うん。
あれも大きな川のミニチュア化だよね。
アユとかね、
うんうんうん、
そうですね、はい。
だからいつも感心してるけど、刺身出すのに鎌倉作ってな、
雪みたいにしてね、氷でね、
あれも季節をミニチュア化するっていう、
は
い、懐石料理ってそういうことだよな、ミニチュア化だよな、
はい。
このミニチュア化で日本人は実に独特であるという。例えば中国の人、欧米の人に箱庭療法で思っていることをこの箱庭で描いてみてくださいって言うと、意味が多すぎるんだって。真ん中には教会があります、私は毎週行っていますとか、真ん中に岩をバーンと置いて、これが趣味線です、
うん、
ところが日本人は真ん中に大きな穴を開けて何ですかって聞くと、わかりませんっていう、
うん、
この曖昧さが日本人なんだって。
へ、
うん、象徴、なんかこう何かを象徴するもの、それを日本人は少ししか持ってない。
あ、そうですか。
うん。俺、箱庭療法であれ、河合さんの本でして、ものすごい感動したことがあったな。胸に障害のあるっていうか、なんかこう病気なってた少女が、箱庭療法で双子の湖を作って、真ん中でこう白鳥が泳いでいるっていう、そういう箱庭を作ったんだって。
はい。
それを河合駿っていう人が引きで見て、その彼女が描いた湖が肺の形をしてた。
え？
自分の肺の血管をどこかでその子は知ってて、早く肺の病気が良くなるように箱庭の中に自分の胸の肺を作った。
それは無意識に？
無意識です。こんな風にして言葉に一切表さないものを表現するんだって、
うん、
そしてそのことが健康に結びついたりするんだって。
うーん、
面白いよね、
はい。
さあ、今までいくつものそのいわゆるマガタマから始まって胎児のオブジェとかいろんなこと話しました。可愛い文化、なんかこう小さくしといて身につけられるものにして、それを仲間たちと共有するとか、
はい、
それから偉大なものは大きくなったり小さくなったりしなければならない、うん、それはやっぱりミニマムとマキシマムの往復ですよ、
はい。
で、そのような文化の中で生まれたヒントで、異国の人が面白いなと思って、今年の夏なんかもそうですが、たくさん観光客の方が日本にいらっしゃいました。で、その日本のアニメとか可愛い文化を訪ねて歩いておられるでしょ、
はい。
そのまあほとんどナンバーワンに近いポケモンがありますよね。
ポケモンね。
ポケモンってさ、もう今言ったことの見事な象徴だと思わない？
はい、
ポケットモンスターだよ、はい。モンスターがポケットに入る。
そっか、ちっちゃくなっちゃってんですね。
そうです。それどころではないんです、
うん。
ポケモンボールっていうボールの中に入る。つまり、マガタマの中に住んでいる霊獣と同じなんですよ。
マガタマだったのか。
そう、ポケモンは。
はい。
で、これは、田尻さんでいいのかな？少年の頃に昆虫採集をしているのがヒントでできたゲームだそうですよ。
ほう。
詳しい方ごめんね、また間違えたら教えてね。で、このポケモンはと言いますと、様々な地方があり、住んでいるポケモンがその世界では異なるそうであります。関東地方やカロス地方にはピカチュウっていうポケモンが、ポケットモンスターが生息している。ポケモンは、ここも面白いですね。弱ると体を小さくして狭いところに隠れるという習性を持つ。捕らえるためにはモンスターボールが必要で、様々なボールがあり、捕らえてそのボールの中で育てる。そのボールもまさしくマガタマに似ていると思いませんか？しかもポケモンは日本の地方に住んでいて、 ミニチュア化でいろんなとこいるんでしょ。
はい。
それで捕まえる人が、その地方まで行って捕まえるんでしょ。
はい。
それがポケモン GO っていうゲームになって
る。至るところにいるんです
よ。いるんでしょ。
はい。
考えてみたら、まさしく日本の縄文文化ですよ。
はあ。
そうやって考えると、古代が日本にもあるという。
これ、ポケモンはこの本に書いてあるんですか？
ポケモンは私です。
あ
確かポケモンはそうだったと思うんだ。いや、これご指摘されたのかな？この先生たちもね、すっごいわかりやすく書いてあって、こうやって考えると、日本という国の面白さが改めて分かってくると思いませんか？
はい。
古代に通じる何かが日本には現在の暮らしでもあるのではないでしょうかね。この続きまた明日のモネタの上で。